朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、文化暮らし報道部から石川智恵記者に来てもらいました。石川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、石川さん、今回ねテーマは介護ということで聞いてますけれども、はい、まあ、多分ねこれを聞いてる人の中にもですね、もう自分がその介護をしているであるとか、身近にねそういう介護をするっていうような話があるっていう人もたくさんいるんじゃないかなと思いますが、
はい、
まあ、閣僚石川さんもそうなんですか？
いや、私はその自分自身が介護というわけではないんですけれども、うん、自分の祖父母が今介護施設の方に入っておりまして、うんうん、で、それぞれその要介護3と5というふうな形で認知症とあと重い身体障害を抱えて介護施設の方でお世話になっております。
要介護も5っていうと一番上の段階でしたっけ？
はい、一番上の段階です。
なるほど。そうするとやっぱりかなりそういう手厚い介護が必要になってくる。
そうですね、その認知症なんですけれども、その要介護っていうのが、うん、で重い認知症になるとその食事の仕方とかも忘れてしまって、介助とかも全て必要になってくるっていう感じになります。うんうんうん。
で、施設に入られてると。
はい、そうです。
まあ、とはいえやっぱりご両親大変なんじゃないですか？
そうですね、やはり例えば洗濯物を取りに行ったりとか、うん、あといろんな手続きとかも必要ですし、うん、そういった意味でちょくちょく仕事を休んで行ったりっていうことはありますね。
でしかもおじいさんとおばあさんと合わせて3人ですか？
そうですね、はい。
ということになるとやっぱり人数的にもね、
そうですね、
大変ですよね。
父も母もどっちもなので、はい、大変だと思います。
というようなね話って、でもまあ多分身近にね皆さんもね聞きなじみ聞き覚えあるんじゃないかなっていうふうにも思うんですが、なぜ日本高齢者社会、高齢化社会ですからね。で、ただですね、よく聞くのがその現場を担っている介護職員さんが足りないという話なんですけれども、どれぐらい足りないんですかね？
ですね、今例えば2019年の段階で、うん、211万人介護職員がいるというふうに厚労省のデータによると見られているんですけれども、
はいはい、
例えば高齢者数が、まあ、これからどんどんこう増えていくんですが、
そうですね、
まあ、そのピークとなる2040年度には大体約69万人が不足するっていうふうに今のところ言われてます。
おおよそ70万人。
そうですね、はい、70万人足りないと。
いや、これねあれですよね、だってその、まあ、介護をする側というのは若い人ってことになりますから、はい、若い人の数は今どんどん減ってるっていう中で、はい、でその状況でなおかつ70万人今よりも増やさなきゃいけないってことですよね。
はい、そうです。
これかなり大きい人数ですね。
そうですね、まあ、例えるなら例えば高知県の 、うん、人口より多いぐらい
土佐の高知の人口よりも、はい、うん、それは相当な多さだっていうのが分かりますね。
1県分ぐらいぐらいの人口をこうこれから増やさなきゃいけないっていうことになるんですけども、
となんかね増えてほしいという思いの一方で相当な難事業だなって感じもしますけれども、
はい、
そもそもねなんで介護の仕事をする人ってそんなに少ないというか増えないんですかね。
まあ、そもそもその以前から指摘されていることは、まあ、賃金の低さなんですね。例えばその全産業 その平均の給与と比べると、うん、大体介護職員の方の給与が約 8.5 万円ほど安いというふうに2019年のデータでは出ています。
あ、その平均の給料よりも 8.5 万円も安い、はい、
そうなんです。
おー、これじゃあなかなか人で集まんないですよね。
そうですね、まず、まあ、しかも介護職員の方っていうのは例えば施設だと夜勤だったりとか、
あ、そうですね、
シフト勤務もあるのにこう賃金も安いってなると、うん、なかなかやっぱりこうそこに就職しにくいっていうのがまずそもそも問題としてあると思います。
なるほど、うん、これやっぱりその少子高齢化、加速化が進んでいるね地方の方がこういうことっていうのは深刻なんですか？
いや、むしろですね、うん、地方のその本当に過疎地域っていうのはそもそもその人口というか働き手がいないので、そこはそのサービスがだんだんなくなりつつ問題っていうのは抱えているらしいんですけど、うん、逆にその地方都市になると、うん、介護っていうのが結構安定した職っていう風に見られているっていう一面もあって、 て、結構地方都市の方がまだその人手不足感は都市部に比べるとまあややあのまあ改善されているかなっていう面はあるらしいです。
そうするとあれですか、東京とか大阪みたいな大都市の方が状況は深刻なんですか。
はい、そうですね、あのやはり都市部になるとそれだけその賃金が高い仕事とか職業の選択肢っていうのも、はい、
ね、
多いですし、
それでそっちの例えば東京なんかは大変。
そうですね、はい、あの例えば、私があの取材してて聞いてびっくりしたのが、うん、あのハローワーク品川ですと、うん、だいたい約有効求人倍率って言ってあの求職者1人当たりのあの急募してる仕事の件数なんですけれど、うん、それが約50倍近くなってて、はい、
50倍
は
あ、そう、その一つの職種のところに50倍、あ、違う、一人に対して50倍の仕事があるっていう感じ、
はい、そういう感じですね、はい、
それはなかなかこう介護にね、じゃあそれで行こうかって、まあ、そもそもそれ以前の問題ですよね。
そうですね、もうなんか天文学的な数字すぎてちょっと想像がつかなかったんですけど、
これ求人出す方にしたら大変な状況ですね。
そうですね、なんかそもそもその、まあ、23くらいの施設の人に聞くと、うん、まあ、ハローワークとかに出しても求人がなんか来るっていう風に思ってなくて、まあ、本当来たらラッキーかなぐらいな。
なるほど、はい、もうほぼダメ元みたいな感じで出してると。
そうですね、はい、
でもとはいえですよ、東京にせよ大阪にせよ大都市っていうのは人口が多いっていうのが、はい、それだけ高齢者の人口も多いっていうことでしょうから、そうですね、はい、そういうその支える介護の人材不足っていうのは深刻。
そうですね、あのかなり深刻に、まあ、今後ますますなってくるっていうふうに思います。
これはあれですね、ちょっと手元にね石川さんからいただいた資料ありますけれども、はい、2020年度の介護関連職種の有効求人倍率、
はい、
これが平均 3.86 倍であると、
はい、
だからこれ全国で見てもその全産業が 1.10 倍っていうことですから4倍近いと、
はいは
い、だからそんだけその足りない、みんなその介護の人が介護職の方を求めてるんだけれどもなかなかこう集まんないってことですよね、
はい、
で都道府県別最も高いのがやっぱり東京で、はい、東京都ですね、はい、6.15 倍、はい、で愛知が 4.80 倍の大阪が 4.70 倍ですから、はい、まあ、この三大都市圏でやっぱり高いなっていうのが見えますね。
そうですね、はい、
そうなってくるとですね、こんなに介護のね担い手いないってことは介護事業そのものに経営そのものに影響してこないんですかね。
そうですね、あのかなりその、まあ、例えば訪問介護の現場が特に人手不足っていうのが深刻っていうふうに、ね、はい、言われてるんですね。訪問介護っていうのはいわゆるヘルパーさんとかがこう勤めている場所になるんですけれども、はいはい、でそうするとその、まあ、人手が足りないってなるとあのこう介護報酬を得られなく、介護報酬って言ってそのサービスを提供したらお金をもらうっていうことになるんですけど、うん、それが結局人手がいないから介護サービスもできなくてお金ももらえなくて事業所の経営が逼迫するみたいなこう悪循環になっているっていうふうに聞きました、う
ん、そうするとやっぱりあれですか、倒産するような事業者も多くなるんですかね。
そうですね、あの東京商工リサーチの結果だとあの、うん、確か2020年の方が倒産件数が118件で過去最多っていう風に
過去最多、
はい、なっていました。
これはコロナの影響もあるんですか。
そうですね、コロナの影響で、まあ、例えばあの感染を懸念して利用者控えだとか、うんうん、そういったこともあるんですけど、そもそもあの人手不足によってで事業所が潰れるっていうのがコロナ以前からあったっていうふうにあの東京商工リサーチの方もおっしゃってました。
じゃあまあもともとその減っているところにコロナが追い打ちをかけるっていうような形ですか、ね、
そうですね、はい、こういうところにも影響が出ているのかと。
これあの実際に石川さんはその現場で、やっぱ介護職員が足りないよっていうようなところを取材されてきたんですか。
はい、あの実際に取材したんですけれども、うん、あの本当になんかと印象的だった言葉が、はい、今本当にどん底ですっていうふうにおっしゃってて、であの本当 4,5 年あの、まあ、ずっと求人出してんだけど全然来ないんですね。
4,5 年、
はい、
4,5 年ですか。
はい、は言ってて、うん、そんなことがと思って非常にその、まあ、本当にびっくりしたっていうのが、 はい、
なんか例えばなんですけれども、その事業所によってこう昔ね、多い時には職員が何人ぐらいいたけれども今はどれぐらいしかいないみたいな話ってありました？
例えば私が取材したその訪問介護事業所だと、うん、ピークの時はだいたい100人くらいヘルパーさんがいらっしゃったらしいんですね、うんうん、でところが今はだいたい10人くらいになってしまったと。
100人が10人ですか？
はい、
10分の1。
そうなんです、10分の1。
それはしかしねえ、事業の規模としても全く成り立たないですよね。
そうですね、前、北区にある訪問介護事業所の方だったんですけど、うん、その方がおっしゃっていたのは、以前はこう新規の案件、新しい利用者さんをこう開拓していくというか、うんうんうん、ありますかっていうふうに聞いて回ってたりしてたらしいんですけ ど、 今はその人手が足りないから回ることができないので、あとサービスこれお願いしますって言われても断るみたいな感じになってしまったっていうふうにおっしゃってました。
いやもうだってこれそもそもね、すでにその登録されているね、こうヘルパーさんが行かなきゃいけないところにもう人数回らないっていう状況ですよね。
そうですね、うん、
これ担い手の方っていうのはしかし例えばその性別とか年齢とかってどれぐらいの方なんですかね？
そうですね、例えばヘルパーさんですと高齢の女性が多いっていうような特徴があって、
あ、もう老老介護的な感じになってるんですね。
そうですね、私がその取材した事業所だと平均年齢が70歳近く、はい、なっていらっしゃるっていうふうにおっしゃってます。
かなり高いですね。
そうですね、非常に高いです。
いや、介護の仕事ってね、私も本当聞きかじった話なんですけれども、はい、やっぱり体力がすごくいるって話も聞くんですよ、
はい、
だってそれはやっぱりいろいろ支えたりとかですね、はい、こともある。この70歳平均年齢っていうことで仕事の方は大丈夫なんですか？
例えばその移動だったりとか、うん、そういった意味でも負担がかかりますし、うんうん、体力的にはかなり厳しくて、それでこう辞めてしまったりとか、あと今ですとそのコロナの感染も高齢ですと余計に不安になると思いますし、うんうん、それで退職される方っていうのも増えているっていうふうに聞きました。
あれですよね、なんか私テレビのニュースで見たのがちょっと前ですけれども、フィリピンであったり東南アジア系のその方を新たにその介護の現場なんかにですね、
はい、
雇用するっていうような話、
はい、
でなんかその日本語ででも試験なんかがあるんで、うん、それをこうみんなでねいろいろ勉強してるっていうのをこう見たり聞いたりしたんですけれども、そういうその外国人のですね方にこう頼るとかそういう話っていうのはあるんですか？
それは政府の方で進めているんですけれども、うん、それ私以前に取材したことがあるんですが、うんうん、今コロナで全然入ってこれない状況になっていて、
そうですね、
入国制限がかかっているので、
なるほど、
ずっとこうなんか外国、例えばインドネシアにずっと待機してもらってたりとか、そういった状況でその期待してた人材っていうのが今こうストップして、入ってこなくてストップしている状況なので、うん、そこもなんかこううまく計画通りにいっていないっていうような実態があると思います、
うんうんうん、なかなかそのね、その普通に日本人が働かないってことになると、あと外国人の方と、例えばロボットとかですか？
そうですね、介護ロボとか介護の ICT 化とか言われているんですけれども、うんうん、なかなかそのやっぱりその人がでケアするっていうような職業なので、介護ロボの復旧っていうのはもちろん進めていかなくてはならないんですけれども、
う
んうんうん、それだけではやっぱりこの70万人はちょっと補えないかなっていう感じですね。
しかしこれ気になるのがやっぱり一番多い時で100人いたその事業所ですね、
はいはい、
が今10人ってことは、はい、90人が辞めちゃってるか、もしくはそのできなくなったかなんでしょうけれども、
はい、
多分辞めてる人もたくさんいるような感じを受けるんですけれども、はい、なんでこんなにやっぱりたくさんの人が介護職を離れてるんですか？
そうですね、これまでも例えば介護保険制度って言って何年かに1回こう改定されたりとか、
はい、
サービスの見直しとかっていうのがあったりするんですね、
はい、
で例えばその訪問介護の現場だとサービスの提供時間をちょっと短縮しましょうみたいな方針が取られたこととかもあって、
うんうん、
なんかこうその分こう移動回数が短縮される分いっぱい回らなきゃ、だからいっぱい移動しなきゃってなってそれが辛くて辞めちゃったりとか、なんかそういうその制度面の あの変更とかであの合わなくなって辞めてしまうっていうような、うんうん、はい、ことが起こったっていうふうに。
実際その働く側から見ればですね、もう冒頭の話にもありましたけれども、はい、とりわけ都市部なんかは求人も低くて余った、
はい、
介護以外にもいっぱい、それこそ50倍っていうような話ですから、はい、まあ、あえてそのしんどい仕事を選ばなくてもいいっていうことにはなるかもしれないですよね。
はい、そうですね。あの例えばあのその訪問介護事業所の方が言ってたのは、まあ、例えばスーパーのレジ打ちとかでやっていった方が、例えばこう、はい、入りやすいですし、あの決まった、まあそうでしょうね、まあ、額をもらえる。訪問介護とかだとあのキャンセルとかが出たりすると、うん、その日のお給料がもうなかったりとかっていうのもあるので、やっぱり固定の額をもらいたいっていう人とかだと、
ね、不安定なところもあるんですね。
はい、
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
ある種すごい興奮している中で笑顔を見せていると、うん、トランプ氏の呼びかけに応えてですね、その祝祭的な雰囲気っていうのが現場にあった。
その子供のまだライオンなんですけれども、
はいはい、
ただなんですね。
ただ、
はい、余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども、
世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
いやー、でもなんか、まあ、まさにその介護ってですね、
はい、
そのこういうことを担ってくれる人がいないと、
はい、
まあ、それこそ本当に命の問題に関わってきますし、
はい、
すごい大事なにもかかわらず、その担い手っていうのはヘルパーさんとかっていうのはもうその人のモチベーションというか、
はい、
もう私がやらなきゃっていうようなところに頼っちゃってるような状況になってるんですか。
そうですね、あの、まあ、本当気持ち頼みというか、うん、そういう形になってしまっていますね。こう、うん、奉仕精神みたいな。
まあ、さっき の, その100人10人というのはまあミクロな話なんですけれども、
はい、
これまあマクロな方に目を転じて日本全体で見たときになんですけれども、
はい、
例えばその介護からですね、人が離れているっていうのってデータとしてなんかこうありますか。
あ、ですね、介護から人が離れ
どれぐらい人が減ってるとか。
あ、ですね、介護離職です と,、2019年になると厚労省のデータだとだいたい約10万人ぐらいがあの、うん、介護のために辞めてしまうっていう。
あ、介護が必要で辞める人がね、
はい、あ、そう、
介護、これは介護離職っていうんですか。
あ、そうです。
あ、いいですよ。
介護離職っていうのがその介護が必要なために辞めてしまう。
なるほどね、
はい、
だからヘルパーさんとかが回らなくなるから自分でやんなきゃいけないと。
あ、まあ、身内であったりとかね。そうです、そうです。はい、その分こサービスが来ないからうまく受けれなくて、家族が、まあ、それこそうちの両親とかも結構その仕事休んだりとかしたりしてますけど、まあ、そういうその企業によってはやっぱ休めない会社とかもあると思うので、それで、あの、まあ、介護のためにあの離職されるっていう方も増えているっていうふうに、う
ん、まあ、あと、はい、企業で認めているその介護のための休暇だけではもうとても回らないというような状況に、
ね、
はい、だからね、ヘルパーさんってまさにヘルプであって、
はい、
そこをこう助けてくれる人がいれば、はい、なんとか仕事も続けられていたのが、
はい、
もう回らなくなってるっていう。これはでもじゃあ実際にね、それで10万人も人がね、職を離れているってことは、
はい、
日本経済に与えている影響も結構大きいんじゃないですか。はい、
そうですね、あのだいたい、うん、何千億円でしたっけ、約
これですかね、6500億円です。年間に約6500億円っていうような試算が出てると、
はい、そうです。
これ相当な金額ですよね。
そうですね、なんかあの想像がつかないというか、
うん、
まあ、それだけその介護 の, あの担い手っていうのもあの必要ですし。
そうですね、
はい、うん、それに伴うその経済損失っていうのも多くなるんだなっていうふうに感じました。
この辺ね、まさにこれからを見据えても、まあ、というか今現在待ったなしでね、すぐに対策を打たなきゃいけない話だと思うんですけれども、
はい、
実際に例えば政府とかどういうふうに向き合っているんでしょうか。
例えばですね、あの、うん、岸田総理なんかは、はいはい、その介護であったり、まあ、あと看護とか保育とかの現場のエッセンシャルワーカーの方の、あの待遇改善というのをあのずっと 主張されております。
そこですよね、やっぱりね。
はい、うんうん、けれども、その、まあ、岸田首相は、まあ、財源、そこの、じゃあ、待遇改善のためには、もちろん財源どうするの、うん、っていうところがあると思うんですけれども、そうですね、まあ、そこにその踏み込んだ発言っていうのが今のところ、まあ、ないっていうのと、うん、まあ、実際、じゃあ、どのぐらい待遇改善するの、できるのっていうところなど、その具体性がちょっと乏しいのかなっていうふうに感じる面があります。
そうですよね。実際、まあ、僕もですね、そういう介護の現場を担う人たち、ヘルパーさんとかですね、
はい、
介護職の人にはもっと高い給料を払ってほしいなと思いますけれども、はい、高い給料を払うためには、まあ、その分その利用する人がね、負担を背負わなきゃいけないわけじゃないですか。はい、でだからそれこそね、その石川さんのご両親なんかも3人の方の、ね、おじいちゃんおばあちゃんの介護っていうことになると負担額がそれこそまたこうすごく増えるっていうことになってしまうと、
はい、
それはそれでまた別のいろんな問題が出てきちゃいますよね。
そうですね、かなり負担が増えてて結構家計が苦しくなってる。
そうなんですよね、はい、でそのためにはじゃあまた働かなきゃいけないんだけれども、はい、そうするとその介護とその仕事を働くってことをどう両立させるのかっていうのとかでもすごく大変な状況になっちゃいますよね。
はい、そこも課題がありますし、うん、そもそもその負担、利用者負担っていうのもどんどん増えていったりとか、
あ、
あと、
ね、
介護保険料って、まあ、払っている65歳以上が払う負担額っていうのが特に増えておりまして、だいたいその2000年にその制度が始まったんですけど、うんうんうん、まあ、その時は2000円台だったのが今全国平均で6000円まで突破したりとか、は
い、もう2倍3倍っていう話になってる。
3倍近くになってしまっていて、それだけその負担っていうのが増えている中で、じゃあこれ以上その負担増やすのっていうところもあって、その待遇改善っていうのがやっぱりその思うようにできないっていう面もあるんですね。
これ実際どうですか。しかしその、まあ、今ねこう、収録しているのがまさにですね、衆院選真っ只中ってことになるんですけれども、はいはい、政策論争みたいなことでこの介護の話っておそらくですね石川さんなんかも注目して見てらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はい、各党を主張なんか見ていてどんな感じですか。
そうですね、例えば立憲とか、うんうん、あと立憲民主党とか共産党などは待遇改善っていうことは言っています。確か立憲民主党なんかだと、うん、賃金をまず介護事業所で働く人の賃金を1万円まず、うん、上げるみたいなこともおっしゃってて、うん、であと全産業並みの水準にするとかいうことも公約に書かれていたと思います。ただじゃあその財源は、じゃあ負担額は、うん、っていうところがやっぱりその与野党ともに踏み込んでいないというかわからないので、実現性はっていうところで疑問に感じました。
そうなんですよね、はい、これもう介護だけではなくって、まあ、皆さんなんかいろいろなこうもう全部の党がですねかなり景気よくばらまきの政策を掲げていて、はい、あるいはその岸田総理なんかもまさにですね所得の再分配っていうことをですね、はい、もう一番中心に据えるぐらい、勢いのある政策として打ち出しているのに、財源の話がね伴ってない。で財源がもし税金から出ないとすれば、その負担って、まあ、税金でもそうなんですけれども、はい、それぞれの、ね、個人に家庭に向かっていくっていうことになってしまったら、
はい、
まあ、これは元も子もない話ですよね。
そうですね、結局その例えば消費増税とか、まあ、やらないというふうに言ってますけれども、そういうふうにこう、まあ、何らかの形で回ってくるんじゃないかなっていうふうに疑問は感じてしまいます。
かといってそうなんですよね、岸田さんってその法人税をじゃあね高くするっていうような話にも一切踏み込まないというか、はい、多分あんまりそこら辺はする気がないので
そうですね、
となるとじゃあそのまあみんなそうなんですよね、介護職員の数、介護職の数を増やさなきゃいけない、はい、今から70万人ですか、
はい、
増やさなきゃいけないってのは分かってるんだけれども、具体的にどうするのかっていう道筋に関してはなんかちょっと怪しい感じなんですね。
そうですね、そこがちょっと分からないっていう部分があると思います。
2040年っていうと、まあ、今から19年後ですか、
はい、
でも19年ってわりかしすぐですよね。
そうですね、あっという間な気がします。
私今46歳なんで、
はい、
多分加藤さんが今から19年足すとですね、46に近くなるんじゃないかなと。26歳でしたっけ。
あ、石川です。
あ、石川さん、ごめんなさい。石川さん、ね、46歳近くなるんじゃないかなと思うんですけど。
あ、そうですね。だいたい46歳ぐらいに、はい、なると思います。
その時に石川さんのご両親っておいくつですか？
77歳、あ、父が77歳と母が76歳ぐらいになると思います。
石川さんね、私もね、ついこの間までね、26歳だと思ってたんですよ。
はい、
あっという間ですよ。で、まあね、もちろんその時に、さらにそのおじいちゃんおばあちゃんもご健在って可能性だって十分あると思うんですよ。
はい、
石川さんの双肩にそれがこうね、のしかかってくるっていうことにはなる。
そうですね、のしかかってくる、来たらでも本当に困るなっていう感じですね。どうなるんだろうっていうか、果たして例えばこう両親はその頃その、まあ、介護サービスを受けたいサービスを受けられるのかなとか。
そうですね、これってね、でもね、そのいろんな公約があって、いろんな政策があって、それぞれやっぱりその年代によって受け止め方は違うじゃないですか、
はい、
例えばその子どもに対する手当てっていうのは子育て世帯にとってはすごくありがたいし響くけれども、まあ、ご高齢の方にとってはこうもうすでに過ぎてしまった話ではあるかもしれないとか、
はい、
あるいは逆にその高齢者に対するその医療費の補助みたいな話になると、まあ、若い世代はあんまり関係ないみたいな、はい、
そうですね、
ただ介護ってほぼ全世代に関係のある話ではありますよね、
うん、そうですね、はい、いずれこう例えば20代というか、その例えば10代とかでもヤングケアラーの方とかいらっしゃいますし、
あ、その問題もね、
はいはいはい、そういった問題もありますし、まあ、本当に全世代に関わってくるというのはあると思います。
今だから中高生とかでもね、そうやって介護をしなきゃいけないがために勉強がなかなかままならなかったりとか、はい、普通のそのね、いわゆる学生時代っていうのを送れないっていうようなね、話もすごく顕在化して問題になってますよね、
はい、
割と結構こう日本全体がこの介護という問題を支えるためにいろいろなこう問題起きてるっていう感じしますよね、
うん、そうですね、20代、私とかその20代の若者だと関係ないってもしかしたら思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、多分近い将来絶対その誰かしら介護に なる方がいらっしゃって出てきたりとか、全然遠くない問題だなというふうに感じます。
そうすると、まあ、やっぱり石川さんとしてもここは一つ選挙できちんと各党の、ね、政策、候補者の政策なんかを見極める一つポイントになると、は
い、そうですね、なると思います。なんか私もその祖父母がその介護施設とかに入ってから、まあ、介護の問題っていうふうなことに興味を持って、まあ、今回ちゃんとその政策とか見たんですけれども、じっくりその政策っていうのを一度見てみた方がいいのかなっていうふうに思います。
ちなみにどことか言わなくていいんですけれども、はい、やっぱり見比べると、あ、ここの政党がいいなとかっていうのちょっとありました？
いや、私はもう全部ここやれとか思ってしまうタイプなので
なるほどね、
って思ってしまった。
まあでもその中でもいくらか選択肢っていうのはね、まあ比較的消去法ではここかなみたいなのがあるかもしれない。
まあそうですね、はい、ここが一番、まあ実現性とかが高いんじゃないかなとかいうのは、まあ感じる面はあります、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね、はい、ちょっとね、そんなところもちょっと見ながらですね、はい、政策なんかも比べていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。
はい、
はい、石川さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、文化暮らし報道部の石川智恵記者のお話聞いてきました。さて石川さん、
はい、
文化暮らし報道部ね、長いんで我々文区なんて言ったりしますけれども、はい、文区さんの方でですね、高齢者と住まいっていうね、はい、そういう連載をしているそうですね。
はい、
どういう話なんですか？
ですね、今高齢者 その住まいのあり方っていうのも多様化しておりまして、うん、例えばサービス高齢者住宅とか、あと、まあ、以前からその特別養護老人ホームとか、まあ、いろんなこう住まいのあり方があると思うんですけれども、うん、まあ、じゃあその違いであるとか、それぞれその、まあ、課題とか、メリットデメリットとかあると思うので、そこを複雑にどんどんなってきているので、そこを一旦整理して分かりやすく伝えていく行こうかなっていうような企画になっています。う
ん、これもね、だから多分自分が当事者だよっていう方とか、お父さんお母さんが当事者だよっていう方の方がね、いっぱいいらっしゃると思いますので、ね、
はい、
朝日新聞デジタルで高齢者と住まいということで検索をすると出てきますし、
はい、
この、ポッドキャストからもですね、概要欄で記事にリンクを飛ばしておきますので、
はい、
ちょっとぜひ読んでいただければというところですね。
はい、お願いいたします。
はい、石川さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。